宅を初めて立ちますけれども、私が最初から言い続けていることがあります。でそれは、生きて働かれる神様を生活の中で体験しなさいということです。神様は皆さんの生活の神様です。ですね、教会や聖書の中だけの神様ではありません。あなたの生活の中に具体的に働いて御業をなされるのが私たちの神様です。その生きて働かれる神様を日常的に体験する、一番体験する方法は2つなんです。それは今姉妹がお明かしされたようにですね、収入の10分の1を主に忠実にお返しすることです。神様、天の窓を開いてあふれる恵みを注ぐと書いてあります。もう一つは、皆さんの人生にマイナスのこと、起きてほしくないことが起こったときにそれを感謝することです。悪いことを感謝することです。そうすると神様をひっくり返して万事を益とすると聖書に約束があります。この2つがあなたが日常生活で神様を体験する方法です。一番身近に、どうぞ実行してください。あとは皆さんが実行するかどうかだけです。講談のろうそくに2本火が灯りました。今週はアドベント対抗節第2週です。この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初にマタイの福音書2章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。では住兄弟、最初に2章の19から23まで読んでください。
ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロドに代わってユダを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまっていることを恐れた。そして夢で戒めを受けたので、ガレラヤ地方に立ち退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。
はい、今日は説教の中で賛美をするところがありますので、皆さんも声を出して一緒に賛美をしてください。はい、ヘロデ王の迫害を逃れエジプトに避難したマリアとヨセフとイエス様、ヘロデの死後ガリラヤ地方に行きナザレに住まわれました。ガリラヤ地方というのはイスラエルの北部北の方です。ナザレという町に住まわれました。ここに書いてある通りです。でナザレというのはもう何の特徴も良いもののない普通の田舎町です。もう何の特徴もありませんですね。取り立て取り柄のないところ。イエス様の弟子となったナタナエルという人はですね、ナザレから何の良いものが出るだろう、ナザレに何かいいことがいいところがあるとですかって言ったんです。ヨハネ1章の46節に書いてあります。そこにイエス様は住まわれ、荒木から何の良いものが出るだろうですね。もう普通の町ですですね。特別なところではありません。はい、マリアの夫ヨセフの職業は大工です。マリアはヨセフとの間に4人の男の子を設けます。まずヤコブ新約聖書にヤコブの手紙とありますが、それを書いた人です。 で彼はその後エルサレム教会の長老となります、まあ、重鎮となるわけです、 ですね、はい、ヤコブ、はい、次がヨセです。で他の別やあの箇所にはヨセフと書いてあります。つまりお父さんと同じ名前を持った子供ができます。で次がユダです。でこれは新約聖書にあるユダの手紙というのを書いた人です、 ですね。ユダの手紙が後半にありますが書いた人です。でもう一人がシモンです、 ですね。それと名前は書いてありませんが2人以上の女の子を産みました。マルコ6章の3節にそのことは書いてあります。つまりイエス様を含めマリアの家族は9人以上の大家族ということになります。ね、まあ、女の子の数が分かりませんけども9人以上の大家族です。しかも夫ヨセフは早く亡くなったと思われます。マリアの夫ヨセフが聖書に出てくるのはイエス様が12歳までの時です。それ以降は夫ヨセフは聖書に出てきません。だからマリアは早くですね夫を亡くしたと、まあ、そのように思われます。まあまあこれ全部聖書に書いてあることですけども、若くして家父やるやもめですねとなったマリア、長男のイエス様はヨセフの後を継いで大工となられます。そして弟妹たちを育てます。マリアを助けられました。大工となって働きですね、家計を助けられました。この時点ではまだイエス様は何の奇跡も行ってはおられません。イエス様だから石をパンにしたりですね、いつのパンと2匹の上で5000人養ったでしょうもんと、それはイエス様が公生涯、公の生涯に出られてからの話であって、この時は何の奇跡も行ってはおられませんですね。はい、皆さんと一緒に賛美します。匠の家に人となりて、貧しき憂い幾る悩み、つぶさになめし、この人を見よ。まさにこんな生活を送られたのです。ヘブル人に手2章の18節私だけお読みいたします。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。つまり私たちと同じですね、辛い苦しい生活を送られたということです、ね、人間として。ですから主はイエス様は私たちのことを顧みることがおできになるのですと、より理解してくださるのですと、聖書はそう書いているわけです。はい、ヤコブの手紙1章の27節に移ります。じゃあ住兄弟読んだ後で聖書を開いている人ご一緒にお読みいたしましょう。ヤコブ1章の27節を読んでください。
父なる神の御前でよく汚れのない宗教は、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。聖書にはヤモメ、つまり夫のいないですね、女性が もうたびたび出てきます。でイエス様はこのヤモメたちに特別のですね憐れみの心を寄せておられます。本当にヤモメたちに憐れみの心を寄せておられます。当時は現在のようにやる社会保障制度、年金や生活保護などはありませんですね。もう自分で生きていかなければならないわけです。誰も助けてくれないわけです。ヤモメとなった母マリアの苦労を見てイエス様はですね、当時も今もです、社会的弱者、ヤモメとかみなしをですね、特別にですね心を配っておられます。神様のことをヤモメみなしごの父であると詩編には書いてあります。いわゆる社会的弱者と言われる人にですね、今日もイエス様は特別のですね配慮をしておられてね、憐れみの心を持っておられます。マリアの苦労をですね ずっと見ておられたのでしょう。教会、イエス様の家族もそうあるべきです。今読んだところですね、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです、ですね、これは教会の働きでもあります。はい、マタイの福音書の3章に移ります。今日はちょっとあちこち聖書を開きますが、はい、じゃあ13節だけ住兄弟読んでください。
さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。
はい、およそ30歳になってイエス様は本来この世に生まれてきた目的を果たすために公生涯、公の生涯に出られですね、その始まりとしてヨハネからヨルダン川でバプテスマを受けられました。お受けになりました。皆さんはもうバプテスマを受けている人もまだそうでない方もおられますけれども、バプテスマって何ですかってこと、バプテスマって何ですか、分かりやすく言うとバプテスマとはお葬式と結婚式を同時に行うようなものです。分かりやすく言うとね、結婚、お葬式と結婚式を一緒に行うようなもの、これがバプテスマなんです。で、ね、どういうことでしょうか。はい、まずですね、お葬式の部分、罪が許されて過去の古い罪の性質を葬り去るんです。古い私はキリストと共に十字架につけられた、もはや死んでいるのは、生きているのは私ではないですね。皆さんはもう過去を葬りましたか。今でもニョキニョキニョキニョキと過去の自分が出て、自我が出てですね、葬ったはずなのにですね、またこう掘り返、生き返ってきましてませんかですね。過去の古い罪の性質を葬り去るんです。だからお葬式なんです。どうぞ葬り去ってください。もう二度と古い自分で生きないようにですね、してください。はい。じゃ結婚式は何でしょう。新しい夫です。キリストと結び合うわけです。そして共に生きる結婚式です。バプテスマというのはですね、お葬式と結婚式を同時に行うようなものです。ちゃんと理解していますかですね。もう皆さんは死んだんです、葬られたんです。過去は、ね、古い私は、新しい私は今度はキリストの花嫁として共に生きるですね、人生がもう今スタートしているわけです。皆さんイエス様と一緒に生きていますか。なんか静かですね。はい、では住兄弟、3章の16から17読んでください。
こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。
はい、イエス様がバプテスマを受けられた時、天が開いて聖霊が鳩のようにですね、降りてきてイエス様の上にですね、下られました。ここからイエス様は交渉会が始まり、さまざまな奇跡、御業をなさっていったのです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、天のお父様の御声です。聖書の中で、新約聖書の中でこの父なる神様の声がするのは3回しかありませんですね。これが1回目です。交渉会ではイエス様は天のお父様の御心に従い、いつも聖霊様と仕事をされました。いつも聖霊と仕事をされた。だからあのような奇跡、御業をですね、なすことがおできになったのです。どうぞ兄弟姉妹、皆さんも聖霊様と一緒に仕事をしてください。聖霊様は全能の神様です。神に不可能はありません。皆さんが御心に従って生きていくとき、聖霊が必ず助けてくださり、あなたがですね、思う、またあなたの実力以上の仕事を聖霊様はあなたを通して成し遂げてくださいます。いつも聖霊様と一緒に仕事をされたから、あのような奇跡の御業を次々とイエス様は成すことがおできになったのです。はい、次にマタイの4章がありますがですね、はじめにイエス様は悪魔の試みを受けたと書いてある。悪魔は3度誘惑しましたが、試みを受けられました。アダムとエヴァもですね、エデンの園で蛇の誘惑にあります。善悪の知識の木ね、取って食べてごらんなさい、賢くなりますよ、おいしいですよですね、あなたが神のようになるんですよと誘惑を受けたわけですよ。アダムとエヴァはエデンの園で蛇のですね誘惑に負けました。蛇に従ってしまいました。まあ、蛇の背後にはサタンがいたわけですね。負け、罪を犯しましたが、イエス様は悪魔の3度の誘惑を退け、悪魔に勝利されました。アダムとエヴァはですね、負けて罪を犯しましたが、イエス様は3度の誘惑にですね、退け、悪魔に勝利されました。そしてガリラヤという地方に行かれですね、12人の弟子を選ばれます。そのところはこのマタイの福音書の10章の1節から4節、まあ、12人の名前も書いてあります。はい、イエス様の交渉外、この地上での働きは3つです。3つです。イエス様は交渉外 何をされたのですか。大きく3つです。ちょっと早いですか、説教が。もっとゆっくりがいい。
いや、大丈夫でいいです。
はい。はい、1番目、神の御国ですね、天国の福音。福音というのは良き知らせという意味です。英語でゴスペルと言います。神の国の福音、良き知らせ、神の国がありますよ、天国がありますよ、その福音、良き知らせを述べ伝えることがイエス様の働きの第一です。で、それに実際神の国があることを証明するために、もう多くの癒しや奇跡を行われました。そして御国があることをですね、証明されたのです。多くの癒しや奇跡を行って御国を証明さ、証しされましたですね。はい、癒しや奇跡を行って神の国はこのようなところですよとですね、御国を証明されたのです。これ全部聖霊様と働かれたから、この働きができたわけです。 はい、2番目、弟子を選び育てられました、まあ、12人の弟子を選びですね、育てられました。私たちは7つの本質に基づいてこの教会を立て上げようとしています。でその中の3番目に能力付与というのがあります。でこれは弟子作りのことです。イエス様の弟子として育っていきましょう、育てましょうというですね、能力付与のことです。イエス様も能力付与をされたのです。でイエス様の場合はですね、もう期間が時間がありません。3年ぐらいしかなかったんです。ですからイエス様はどうされたかね、そのために弟子たちと共同生活をされました。一緒に生活をして弟子を育てられました。共同生活をされました。これがイエス様のこの地上での働きの2番目です。3番目はもう皆さん知っている通り、すべての人の罪の身代わりに十字架にかかることです。これがイエス様の最後のお仕事でしたけどもですね、その交渉が入れなされた最後のことはですね、十字架にかかって自らの命を捧げてですね、私たちを救いに導くことです。3番目はもうイエス様が完成されましたので、私たちは何もする必要はありませんが、1と2、つまり福音を伝えるということと、弟子作りは今日教会が続けてしなければならないことです。ですからこの教会もイエス様の福音、神の国の福音を述べ伝えますですね。そして弟子作りをしていることはもう皆さん知っている通りです。メンタリングはそのための方法ですですね。もう皆さん理解できます。ですから1と2は今日教会が続けてしなければならないことです。はい、ご一緒にもう顔を上げてもらっていいでしょうか。賛美しましょう。食する暇もうち忘れて従えられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心くんだきし、この人を見よう。はい。はい、じゃあマルコの福音書2章を開いてください。じゃあ住兄弟、2章の 15節16節を読んでください。
それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓に着いていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パルサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。
はい、イエス様の当時、社会からのけ者にされ、いわゆる阻害され、忌み嫌われていた人たちがいました。イエス様の当時、まず主税人です。よく出てきます。彼らはローマの手先となって同胞から税金を取っていたのです。同じユダヤ人でありながらローマの側に立ってユダヤ人から税金を取って売国奴とか言われていました。忌み嫌われていました。ルカ19章に出てくるザーカイはこの主税人の頭であったとこう書いてあります。実はマタイの福音書を書いたマタイも主税人だったんですですね。主税人です。忌み嫌われていました。2つ目、罪人です。 で罪人っていうのは犯罪人のことではありません。モーセの律法をですね厳格に守っている人たちもいましたけど、守らない人です。守ることのできない人、いわゆる社会的な落伍者と言われていました。モーセの律法を守らない人で社会的な落伍者です。で彼らを罪人と言ってましたですね。3番目、雷病人です。雷病は汚れた病とされていました。そのことはレビ記の13章の45節に書いてあります。もともと雷病人の人たちはですね、隔離されて住んでおりましたが、道を歩くときにはですね、私は汚れています、私は汚れていますと言いながら道を歩きなさいと書いてある。私は汚れている、汚れていると言いながらですね、歩かなければならないとこう書いてある。非常に精神的な苦痛があったのです、ですね。そして4番目がですね、遊女です。体を売って生活している女性、いわゆる売春婦です。イエス様の当時ですね、まあのけ者にされ忌み嫌われていた人たちが、こういう人たちがいました。しかし聖書はこう書いて、こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。イエス様が付き合っていた人たちはこういう人だったんです。ですね。こういう人たちが大勢集まってイエスに従っていたとこう書いてあります。まあ、今読んだ通りです。イエス様はこのような者たちと付き合い、そして言われました。では住兄弟、17節読んでください。
イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。
医者を必要とするのはですね、丈夫な人ではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。聖書のある箇所に、正しい人は一人もいませんと書いてあります。ロマ書の3章に書いてあります。ですね。私はですね、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですとこう書いてあるんです。はい、ルカの福音書、開ける人は7章を開いてください。はい、ここか。では住兄弟、全体的には36から50ですが、まあ、部分的に2箇所を読み足します。37から39まで読んでください。
するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知って、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。
ここにイエス様が食卓についておられるとき、罪深い女が来たって書いてある。だからさっきの遊女、いわゆる売春婦のことです。ですね。イエス様に近づいて香油を塗ってですね、髪の毛で足を拭います。で彼らはそれを裁きますけど、イエス様はこうおっしゃるのです。47、48読んでください。
だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されています。というのは彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許さないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。
彼女はイエス様を愛しました。自分のイエス様のもとに来て自分の大切な香油を塗りですね、髪の毛で油を足を拭いました。多く愛した人は多く許されるのですとこうイエス様はおっしゃったんです。どんな人でもですね、 自分の罪深さを知り、弱さを知ってイエス様のもとに来る者をイエス様は愛し受け入れ友となり、その人の罪を許し、人生を全く新しく作り変えてくださいます。もう一度言います。どんな人でも自分の罪深さを知り、弱さを知って、イエス様のもとに来る者をイエス様は、ね、愛して受け入れて、その人の友となり、その人の罪を許し、人生を全く新しく作り変えてくださいます。聖書の中でイエス様に出会った人は全員一人も漏れることなく人生が変わっています。皆さんが自分の人生を変えたいと思うなら、イエス様とお会いすることなんです。イエス様と交わることなんです。イエス様があなたの人生を変えてくださるんです。私たちは自分で自分の人生を変える力はありません。しかしイエス様とお会いし、イエス様と親しくなり交わると、イエス様があなたの人生を作り変えてくださるんです。そのことはここに書いてある第2コリント5章17節に書いてあるわけです。私だけを読み出します。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られている。作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。イエス様にあるとき、あなたの人生は新しく作り変えられると聖書に書いてある。この女もイエス様にお会いして人生が変わりました。聖書に出てくる人は全部イエス様にお会いしたときにその人生が変わっています。大切なのはイエス様とあなたがお会いし親しくなることなのです。反対にイエス様が最も嫌われ避けられたのはですね、偽善者です。パリサイ人たちです。つまり自分を正しいとする人を裁く者たちです。聖書にはですね、正しい人は一人もいませんと聖書にはっきり書いてある。しかし自分を正しいとし人を裁く者たちで、イエス様は彼らにですね、忌まわしいものだとマタイ23章に書いてあるわけですけどですね、最も嫌われイエス様は避けられました。去年しまい、神様の前に最も喜ばれる心はですね、謙遜です。へりくだることですですね。謙遜な心、へりくだりの心を神様は本当にですね、大切にしてくださいます。はい、次に神様の前に最も喜ばれる感情です。それは憐れみなんです。かわいそうに思うということです。この心をですね、感情を神様は最も大切にされています。憐れみは裁きに打ち勝つと、そう書いてあるんです。人をですね、かわいそうな人を見て、あの人はあいやけこうなったったいと裁かないで、その人を憐れんであげなさいと。憐れみは裁きに打ち勝つと、勝ち誇ると、こう書いてあります。神様の前に最も呼ばれる感情は憐れみ、かわいそうに思うということです。どうぞ皆さんこの心を持ってください。もう一つ、神様の前に最も喜ばれる姿勢は正直であることです。隠さないことなんです。弱さも罪深さも汚れも隠さないことです。まあ人にね、全部言う必要はありませんですね。私はこんな人間ですよって悪いことを全部言う必要はありません。しかし神様の前にはもう正直であることです。神様は正直を非常に喜ばれますですね。だから自らの罪深さを知ってイエス様のもとに求めてくるものをですね、イエス様は必ず拒むことなく全員受け入れてくださるのです。よろしいですか。まあ今日たくさん言いましたけど覚えきれますか。はい、 はい、ご一緒に賛美しましょう。はい、すべてのものを与えし寸へ、死のほか何も報いられで、十字架の上にあげられつつ、敵を許しし、この人を見よう。はい、第二コリント8章を開いてください。皆さんとこう開いた人一緒にお読みいたします。この御言葉は皆さん覚えてくださいね。では住兄弟、第二コリント8章9節読んでください。
あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられるのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。すなわち主は富んでおられたと書いてある。イエス様は全宇宙の創造者であり、所有者であり、支配者ですよ。イエス様が全部宇宙のものをですね、所有しておられるんですよ。そのイエス様がですね、こうおっしゃったんです。キツネには穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子、イエス様のことですね、枕するところもありませんって書いてある。寝る場所もない。マタイの8章20節に書いてあるんです。富んでおられたのに貧しくなられたってことです。もう寝る場所も私はありませんと。すべてのものを私たちに与え、ですね。貧しくなられたんです。貧しくなって、生涯の最後にご自分の命を捧げられました。なぜイエス様はですね、全宇宙の所有者であり富んでおられたのに貧しくなられたのですか。どこにちゃんと今読んだところです。キリストの貧しさによってあなた方が富むためであると書いてある。私たちに与えてくださったということです。ですから皆さんは富まなければいけないんです。私は豊かになったって富まなければいけないんです。なぜならそのためにイエス様は貧しくなられたわけですからですね。あなたは富むものとなってください。豊かなものとなってください。そして多くの人を助け分かち合うものとなってくださいですね。そしてイエス様は全てのものを与えし末、死のほか何も報いられでとありましたが、生涯の最後にご自分の命を捧げ、全人類の罪をあがなうですね。あがなうというのは買い戻すということでしたね。身代わりに負うために天皇父様の御心に従い十字架にかけられました。もう全部与えた末、命までも与えてくださった。命を与え、全部与えてくださったイエス様が与えてくださらないものが一つありましたね。覚えてますか。宮ちゃん黙っとかんね。あなた知ってたから。あなた前回それ言ったからですね。はい、何でしたか。栄光です。栄光だけはイエス様にお返ししてください。あなたが栄光を取ってはいけません。栄光のかけらも取っていけません。これは私がしたのだとは絶対に思わないでください。あなたがご自身の栄光を取ったら、神様はですね、その栄光もあなたが取り上げられますですね。祝福をも取り上げられます。はい、 栄光だけはですね、イエス様、この御業を感謝します、すべての栄光をあなたにお返しいたしますと、証し、礼拝で証しするということはイエス様に栄光をお返しするということなんですよ。はい、十字架にかけられました、はい、ペテロ第一の手紙の2章です、まあ、はい、最後の御言葉ですが、私はここはよくですね、人をイエス様に導くときに使う御言葉です。では22から25ですね、住兄弟読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。
24節だけ皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。はい。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのです。お帰り。これしまい、すべての人、あなたのことです。人間は生きるために生まれていきます。私たちは生きるために生まれてくるんです。私たちは生きていかなければなりませんですね。私たちは生きていかなければなりません。しかしながら、すべての人間の中でただ一人、ただ一人、死ぬために生まれてきたお方がいらっしゃるんです。イエス様は死ぬために生まれてこられたんです。33年半の生涯でした。そのお方がイエス様です。それはイエス様は私たちが生きるために死なれたんです。私たちが生きるために死なれたんです。で、聖書に生きる死ぬというのはどういう意味かといえば、関係を持つ、交わりを持つという意味です。前も話したように、つまり私たちが神と共に生きるためにキリストは死なれたということですですね。生きる死ぬは常に神様が中心です。神に対して関係を持っていることを生きると言います。神と切り離されていることを死んでいると言うんですですね。イエス様は私たちが神と共に生きるため、生きるために死なれたんです。ですからただ一人イエス様だけが死ぬために生まれてこられたのです。クリスマスはイエス様のこのご降誕をお祝いする祭りです。イエス様のもう一つの名前がありました。それはインマヌエルという名前でした。意味は神は私たちと共におられるという意味です。今暗い世の中です。罪の世界です。悪いものが支配している世界、悪いことがたくさん起こっています。なぜか、悪いものが支配しているからです。この暗い罪の世の中、しかしながらイエス様は光ですと。光である、命であり、愛であるですね。イエス様と共に皆さんはこの世界をどうぞ歩んでください。そして教会はそういう人たちの集まりですから、私たちは互いに励まし合ってですね、共に歩んでいきましょう。よろしいですか。はい、ではお祈りいたします。目を閉じて総学者お願いします。今日はアドベント第2週、この人を見よ、そのパート2ですね。 イエス様の交渉がいはどんな障害であったかということについてお話をいたしました。いろいろ話しましたけど、皆さんの中に今日語ったことのいくつかでも、心に留めればですね、幸いに存じます。では今日の説教を覚えて、自分の口で1分間主の前に祈りましょうですね。イエス様のことを覚えて、めいめい自分の口で今日教えられ、また学んだことを含めて主の前に祈ってください。はい、愛するイエス様、感謝いたします。この暗い罪の世の中に光として命として主は現れ、生まれてくださいました。30歳までは大工の仕事をし、その後公の生涯に入り、弟子たちを主よ選び、また福音を述べ伝え、人生の終わりにご自身の命を捧げて、私たちに永遠の命を与えてくださいました。感謝いたします。イエス様の生涯を思う時に、まさに愛の生涯、全てを投げ出して与えてくださった生涯、イエス様の弟子として私たちもそれに習うものとなし、また弟子たちの集まりである教会がさらにこのような光として愛あふれる主よ共同体となっていきますように導いてください。今日のメッセージを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今奏楽流れています。ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちますので。